します。ルカの福音書1章の57節から80節を読みいたします。ルカの福音書1章57節から80節。さて、月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は主がエリサベツに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母親はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていった。聞いた人たちは皆これらのことを心に留め、一体この子は何になるのでしょうかと言った。主の御手がその子とともにあったからであった。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した。本べきかなイスラエルの神主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しく、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより明けぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。本日はこれらの箇所から伝統を乗り越える神の御業と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。します。
4年に一度のサッカーワールドカップが間もなく終わってしまいます。決勝はフランスとアルゼンチンです。今朝も3位決定戦が行われて、なかなか白熱したようで、結果的にクロアチアが3位になったそうです。明日の決勝もどうなるか、今から とても楽しみにしています。サッカーに興味がない方は申し訳ないんですけども、アルゼンチンにはメッシという世界最高と言われている選手がいます。フランスにはエムバペというメッシを超えるのではないかと期待されている選手がいます。このメッシは年齢的にも今回で引退すると言ってますので、ワールドカップにはもう出ないと言っています。どっちが勝つのかなと今から楽しみにしております。今回の大会で日本は強豪国に勝ったこともあって、大変盛り上がりました。楽しい時になりました。いわゆるサッカー大国と呼ばれるドイツだとかスペインに勝つことができたわけです。これはもう歴史的な出来事だと言っていいと思います。これまで日本はこのドイツやスペインに一度も勝ったことがありませんでした。例えばドイツにはゲーゲンプレスという伝統的な戦術があります。ボールを取られたらすぐ取り返すというやり方です。できるだけボールを常に持っていて、ゲームを支配したいという、そんな考え方があるわけです。で、こういう作戦もあって日本はこのドイツだとかスペイン相手にほとんどボールを持つことができませんでした。それなのに日本が勝ったわけです。で、これはこれまでのサッカーの価値観を大きく変えるような衝撃を与えることになったわけです。今私はこれまでの価値観という言葉を使いました。これを私たちは伝統というふうに言います。サッカーの場合はボールを持っている方が有利であるという以前からの考え方があったわけです。こういう伝統というのはサッカーだけではなくて様々な場面に出てきます。そこには歴史性だとか民族性というような特徴が現れています。で、この伝統を重んじるというのはやはりその習慣が意味を持っていてとても大切なことなので、この次の世代にもこの伝統を受け継がせていきたい、そういうふうになっていくわけです。今日の聖書の箇所にも一つの伝統的な習慣が出てきます。で、これは生まれてくる子供に子供の名前を親だとか親類の名にちなんだ名前をつけていく、そういう伝統があったわけです。これはとても大切なことでした。例えばイスラエルには家族にそれぞれの家族に割り当てられた土地というのがあります。それは親戚の間でどんどん受け継いでいきます。で、そうするとその地域にはいつも決まったこの名前の所有者がいるわけで、子供たちにつけていく名前を固定していくことでその土地が一体誰の土地なのかということがよく分かったわけです。子供の代に変わっていったとしても親類や家族と同じ名前がついていますから、すぐにこの土地は誰の土地だということが分かりました。これはイスラエルの民にとって非常に重要な伝統でした。そしてそれはザカリアのような祭司にとっても同様です。今みたいにみんなが自由に名前をつけてよいということになると、この時代だととても大変なことになってしまったわけです。さて、先ほども聖書のお話を聞きました。そこでエリサベツは生まれたばかりの子供の名前をヨハネと名付けます。お祝いに駆けつけた人々はあなたの親類にそんな名前はないというふうに言います。そして今度は ザカリアにどうするつもりかと尋ねます。すると話すことのできなかったザカリアは書き板にヨハネと書いた。そうすると人々は驚いたと聖書に記されています。なぜ驚いたのか、ここを読むとザカリアは話せなかっただけではなくて耳も聞こえなくなっていたことがわかります。それで、ある聖書を読む人たちはこの夫婦は一体どうやって会話をしたんだろう、それなのに名前が一致しているなんてこれはすごいと人々は驚いた、そんなふうに考える人もあるようです。けれども問題はそこにはありません。それこそ書き板にも書くことができるわけで、この人々が驚いた驚きの原因はヨハネと名付けた時にこの二人がその名前に確信を持っていることに対する驚きです。ヨハネという名前をつけることの背景に何かがあったのだ、そのことを人々は悟りました。そうすると一年の間口を開くことのできなかったザカリアの口が開かれるようになります。その結果が65節と66節に記されています。近所に住む者たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことがことの一部始終がユダヤのこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていった。聞いた人たちは皆これらのことを心に留め、一体この子は何になるのでしょうかと言った。主の御手がその子と共にあったからである、そういうふうに記されています。ここに何が記されているかお分かりになるでしょうか。ここではなぜザカリアとエリサベツが子供の名前を親類の名前にしなかったのか、伝統を破ったのか、このことはもはや問題にはなりませんでした。人々の関心はこの子は一体何になるのだろう、そういう興味に関心が移った、そういうことがここに記されているのです。ここではもはや伝統は問題にならず、この時に生まれたヨハネに示される神の御業に人々が期待するようになったのです。ザカリアの近所の人たちというのは祭司たちです。神に仕える者たちです。この人たちはザカリアとエリサベツ夫婦に起こった神の出来事に恐れを抱き、この子供の将来に興味を持ち期待するように変えられていったのです。神の御業は人々が生活の中で生み出した習慣や伝統に勝るものです。ひとたび神が言葉を語られるならば、そこに神の御業が起こります。そこでは私たちの常識や私たちの価値基準を超える出来事が起こるのです。さてこの時に子供につけられたヨハネという名前ですが、この名前の意味は主は恵み深いという意味です。前回の箇所から話すことができなくなったザカリアは一年の間頭の中で何度も何度もこのヨハネという言葉の意味を心に留めたに違いありません。沈黙の期間の間自分の不信仰を悔い改めたことでしょう。 そして妻であるエリザベスのお腹が大きくなるのを見守りながら、老夫婦に与えられたこの主の御業に心を止めていったに違いないのです。ザカリア自身、この沈黙の期間の間に神の恵みを深く味わったことでしょう。この子は主の恵み、主は恵み深いお方、そのことがザカリアにはよく分かったに違いありません。そして子供が生まれた時に書き板にヨハネと名前を記した時、突然耳が聞こえるようになり、赤ちゃんのヨハネの泣いている声を聞くことができるようになります。生まれて8日目の割礼の儀式の日の日、この子供を神様にお捧げする、そのことを心に留める時に、この神様の御業にザカリア自身感動を覚えたに違いないのです。ヨハネの泣き声が聞こえてくる時、ザカリアはどれほど嬉しかったか、どれほど主の平安を覚えたか。するとザカリアの口から自然と賛美の言葉があふれてきました。68節以下、褒むべきかなイスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた、そう言って賛美を始めたのです。ザカリアにとってそのことは自然なことだったはずです。一年の間沈黙の中で聞き続けてきた神様の御言葉の、この御言葉に対する思いがあふれ出していったのです。70節と71節にこうあります。古くから聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちの憎むすべての者の手からの救いである。ザカリアの賛美の一節一節は、御使いガブリエルが告げた言葉、一章の16節と17節にある御言葉を味わったことへの応答です。16節と17節でガブリエルはこういうふうに言っていました。その子はイスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせられます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。イスラエルの人々が悔い改めて約束の救い主が与えられる、その道を備える者が今この布にくるまれている、そして今ここで泣いているヨハネなのだ。ザカリアはそのことをよく理解したに違いないのです。ここに主の御業が起こっている。イスラエルの民が長い間待ち続けてきた主の御業が今ここから始まろうとしている。そう考えると、そこから出てくる賛美は約束してくださった神様の言葉に対するその御業を思い起こしたものとなります。ここで歌われている神の救いというのは解放の御業のことです。このザカリアの賛歌といわれる歌の前半と後半は内容が少し分かれています。前半の部分はこの68節から75節までの部分です。ここには神が これから私たちに何をしてくださるのか、そのことが記されています。ここにある私たちというのはイスラエルの民のことを直接的には言い表していますけれども、これは今日に至る私たちのことを当然含んでいます。この私たちに神様がしてくださることは何か、それは救いという言葉で表現されています。解放というテーマがここで歌われています。後半の76節以下はヨハネがこれから何をするのかということが歌われています。そしてこの後半のテーマもやはり解放がテーマです。ザカリアは長い沈黙の時間を破って神の解放の御業を歌っている、賛美しています。この最後の79節に平和の道という言葉が出てきます。神の解放の御業は私たちを平和の道に導いてくれるのです。特にこの最後の78節の後半と78節の後半から80節にこういう言葉があります。あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。あけぼのの光という言葉がここにあります。直訳すると日の出の光のことを言います。それまで日が昇るまでこの世界は闇に覆われています。ザカリアが生きていた時代はまさに闇の時代でした。イスラエルは次々に支配者を変えながら長い間外国に支配され続けてきましたけれども、そこで今主は恵み深いという名前を持つヨハネが生まれて、そしてそこからおいでになる救い主へと至る道が備えられる。ザカリアはまさに我が子を通して神の救いの出来事がここから始まったということを確信しました。今も私たちはさまざまな暗闇を経験します。例えばウクライナの人々は今年どうやって冬を越すのだろうかと思います。度重なるロシアの攻撃で電気が止まってしまう、とても寒い土地です。まさに彼らの置かれている状況は闇です。私たちの国もそうです。多くの人が今もなお何かに怯えて生きています。自分には抗うことのできないものが私たちに覆いかぶさってくるときに、私たちはそこで闇を覚えるのです。先日私は昔自分が書いた文章を見つけました、そこにちょうど今から20年ほど前ですけれども、この教会の前任者である浅野先生と、私たち夫婦と一緒にマレーレ先生に連れられてドイツに教会学校の研修のための旅行に行ったことが書かれていました。確か10月の終わり頃だったと思います。その旅の最後に私たちはドイツのハンブルクという町を訪ねました。ハンブルクというのは北ドイツにある港町です。そこにドイツ自由福音教会のハンブルク教会があります。で、私たちはこのハンブルクの中心にある、カトリックの施設の5階に泊まりました。このハンブルクの自由福音教会というのは病院だとか老人ホームも経営しているような教会です。この辺りにはたくさんの教会が並んでいました。 私たちが泊まっている宿の並びには大きな礼拝堂があります。道を挟んだ向こうにハンブルグの重福音教会があります。でその反対側にはドイツの国教会があります。私が好きな神学者でヘルムート・ティリケが牧会していた教会がそこに立っていました。5階の窓から見ているといくつもの街道が見えます。私が朝起きたのは7時ぐらいだったのですが、まだ真っ暗で、8時ぐらいになるとようやく明るくなり始めます。ちょうど私が見ていた時の8時になると一斉にそのハンブルクの町の教会という教会が一斉に鐘の音を鳴らし始めます。誰一人として寝ていることなんかできないほどの大きな鐘の音がまだ薄暗いハンブルクの町の中に鳴り響くわけです。暗闇の中から日の光の訪れを告げるようにしてこの朝のハンブルグの光景を私は忘れることができません。今日は主の日、主がよみがえられた日、闇の時代は終わり、世界に光が平和がもたらされた、教会の鐘はまさに世界中にそのように高らかに宣言しているようなそんな思いになりました。今日は第4アドベントです。今週の土曜日の夜、私たちは主の降誕をお祝いするクリスマスイブの礼拝の時を持ちます。私たちはこの暗闇の世界の中で何とか生き抜こうと試行錯誤しながら生きています。そこで人の知恵はさまざまな良い習慣を見つけ出して、良い習慣は伝統となっていきます。それは悪いものではありません。それらは優れた人間の知恵です。けれどもそのような人間の知恵をもってしても、闇に対して、こと悲しみに対して、それは大きな力にはなり得ないことがしばしばです。しかし主の御業は暗闇の世界に光をもたらします。闇そのものもこの光を打ち破ることはできないのです。この神の光が暗闇の世界にもたらされる、これが神の御業です。神の御業は暗闇の中に光をもたらすようなものです。そしてその御業は暗闇の中にある人々に平和の道を備えることになる。このクリスマスの時にもたらされた平和の光は今も暗闇を感じている人々の光となります。この神の御業を私たちは見るのです。共にこの時主の光を仰ぎ見つつ、主の御業に期待して主を待ち望みましょう。お祈りをいたします。光の神であられる主よ、あなたは闇を打ち破ることのできる光をもたらすお方です。私たちはあなたの光を恋い焦がれています。この世界に光をもたらしてください。あなたの救いの光を、あなたの解放の光をこの地にもたらしてください。私たちはあなたの御業を待ち望んでいます。主よ来てください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。